岩手医科大学命から、テーマは壊死性筋膜炎についてということで、お話は救急災害医学講座助教の野々口真理也先生です。野々口先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
初登場ということで、はい、いろいろ伺っていきたいんですが、その前に真理也先生って、はい、カタカナで、
はい、
素敵なお名前ですね。ご出身はどちらですか？
青森県の八戸市です。
はい、私の生まれたところでもありまして。
そうですか。
真理也先生がお医者さんになろうと思われたのは、はい、いつ頃で何かいきさつがあったんですか？
家族に医師がおりまして、その姿を見ていたっていうところと、家族に勧められたところがきっかけかなと思います。
は
い、
お父様がお医者様で。
そうです。
そうですか。そして救急災害医学講座ということで、はい、正直今回お時間をいただくのも大変でっていうかね、時間の都合をつけていただいたわけなんですが、今どういうことをなさってるんですか？
普段は救急車の診療であったりとか、あとは私はその整形外科グループという、外傷グループということもあるんですけれどもに所属しておりまして、怪我で骨を折ってたりとか、そういう方だったり、重症の患者さんだったり、あとは熱傷でやけどの患者さんだったり、そういった患者さんを主に見させていただいてます。
先生も現場に駆けつけたりもするんですか？
はい、私はあまり病院で待機する方が多いですかね。はい、
そうですか。じゃあ例えば火事で怪我、またやけどを負った方とか、大きな事故で怪我をしたという方々も、もう先生の、
そうですね、そういう方々を主に診療させていただいてます。
大変なところを本当にありがとうございます。そして今日のテーマである壊死性筋膜炎、
はい、
こちらはどうなんでしょう？
壊死性筋膜炎っていうのは皮膚とか、あとは軟部組織の感染症なので、それも私たち整形外傷グループで担当させていただいてます。
整形外傷グループということでね、さあそれではいよいよお話の方を伺っていきたいと思います。はい、壊死性筋膜炎とはということで、
はい、
こう字を見ずに耳で聞きますと、あら何のことかなっていう感じですけど、
はい、聞き慣れない病気だとは思うんですけれども、はい、通称だったりテレビとかでよく言われるのは人食いバクテリアの感染症と呼ばれることもあるような、かなり危険な感染症かなと思います。で、筋膜炎っていう名前がついてるんですけれども、筋膜っていうその筋肉を包んでる膜に細菌が入り込んで、その周りの皮膚だったり脂肪だったり、あとはそれを中にある筋肉まで一気に壊死が進んでしまうことで広がるような病気になります。
壊死が進んでいくんですね。
そうですね、結構本当にすごいスピードで進んでいくので、かなり怖い病気という認識かなと思います。
どんどんどんどん壊死ということは、もう機能しなくなるということですよね。
壊死が進むと、その感染した部分の機能は失われてしまって、筋肉が多いのはやっぱり手足が多いんですけれども、そのかかった手足の部分が切断が必要になってしまったりっていうことはあります。
切断をしなければどんどんもっと広がっていく、そうですね、ということなんですか？
命を助けるために、進行が早い場合でやっぱりちょっともう機能が失われてしまっているような場合には切断をしてしまわなきゃいけないっていうこともありますので、
その人食いバクテリア感染症に感染してからその進行が早いということですけども、
はい、
例えば何かこう分かりやすい表現ですと、
数時間から1日程度で集中治療室に入らなければいけないような状況になってしまうほど命に関わるような病気で、何も治療をしなければ致死率っていうのは 20% から 40% ぐらいで、細菌によっての報告では半分を超えるっていうこともあるような非常に怖い病気かなと思います。
昨日まで元気だったのにみたいなぐらいも急転するという。そうですか。この壊死性筋膜炎というのは 種類があるそうですね。
はい、まあそのかかる患者さんのタイプというか、そういったところで分けることもできるんですけれども、糖尿病とか、あとは血管がもともとあまり強くないような病気を持ってらっしゃって、免疫が落ちてらっしゃる人がかかりやすいような嫌気性菌っていう酸素を必要としない菌だったりとか、あとは大腸菌とか、いろんな菌が同時に感染して起こるものが一つ。
はい、
あとはそういう糖尿病だったり基礎疾患がある人だけではなくて、普通に働いて健康な人にも起こるようなタイプがあって、そちらだと A 群溶血性連鎖球菌っていうものが、最近のものとしては多くて、これがいわゆる人食いバクテリアと言われるものになるかなと思います。
なるほど、はい、ちょっと繰り返しになりますけども、はい、一つのタイプとしては糖尿病ですとか血管糖がまあ弱っている病気を持っている人ということで、
はい、
免疫が落ちている人がかかりやすいとおっしゃいましたよね、はい、先ほどその中に大腸菌というお話もありましたが、
はい、
大腸菌ってほとんど全員が持っているような、
まあ、そうです、皆さんお腹の中には持ってらっしゃる菌なんですけれども、それがやっぱり自分の免疫を上回ってこう犯してきてしまうということになります。
はあ、なるほど。この最初に教えていただいたタイプの方は人食いバクテリアは関係していない。
そうです、まあ、その原因の一つに入っていることもありますが、まあ、そこをこうあえてあまり私たちも分けて診察とかはしないんですけれども、うん、まあ、強化症状というか分けるんだったらこういうものかなというところです。
なるほど、はい、その人食いバクテリアと呼ばれていました A 群溶血性連鎖球菌、これは普段こう例えば空気中とかいろんなところにあるものなんでしょうか。
そうですね、どこにいやすいとかは特にないとは思うんですけれども、まあ、誰しもがかかる可能性があるというふうに思います。
そういう免疫が落ちていたり、またその人食いバクテリアに最近感染したという方ということですが、どういう状態で感染していくんですかね、この原因というか。
原因としては、はい、まあ、皮膚とかあとはそういう軟部組織の感染症なので、基本的には小さい傷から細菌が入ってしまうということが、ほぼほぼそういうものになります。
本当
に
小さい傷、
はい、本当にちょっと引っ掛けたような小さい傷だったりとか、虫刺されだったりとか、靴ずれだったりとか、まあ、こんなのがこう原因になるんだろうかっていうぐらいの小さい傷が原因のことが多いです。
傷ってほとんどいろいろなところで日々作ってるような気がするんですけど そのちょっとした傷からこういう、
はい、
細菌が侵入してくるんですね、はい、わ、その原因菌というのはどうなんでしょう。
さっき、お話ししたように、はい、A 群 B G 群って言われる、
はい、
連鎖球菌っていうものだったりとか、
人食いバクテリアとしましたよ ね、
はいはい、あとは海によくいるビブリオ菌だったりとか、あとは私たち誰しもが皮膚にこう菌を飼ってるんですけれども、そこにいる黄色ブドウ球菌だったりとか、あとはそのお腹の中にいる大腸菌とか、そういったものが原因の菌になります。
溶血連鎖球菌だけではないんですね、先生ね、
はい、
怖いですね。わ、これは感染リスクの高い人、先ほど糖尿病とか血管のお話はありましたけど、改めてリスクが高い人っていうのはどうでしょうか。
まあ、やっぱり糖尿病の方だったりとか、肝臓に障害があるような方とか、そういった方はかかりやすい例にはなってくるかなと思います。
年齢はどうでしょうか。
年齢は、まあ、高齢者の方の方がやっぱり免疫が落ちてらっしゃる方っていうのが多いですので、高齢者の方、あとは小さいお子さんがたまになることもあります。
例えば免疫が落ちていると言いますと、こうがんですとか病気で 低下する方もいらっしゃいますよね。
そうですね、やっぱりがん持ってらっしゃる方っていうのは抗がん剤の影響で免疫が下がっていることもありますし、やっぱり体力が落ちてると免疫も落ちていきますので、そういう方がかかりやすかったり重症化しやすかったりということはあると思います。
例えばこう栄養があまり行き渡っていないような栄養失調とか低栄養みたいな方っていうのはどうですか？
はいはいはい、そういう方もやっぱり体力は落ちておられることが多いですので、免疫も下がっていることが多いです。
逆に肥満はじゃあ大丈夫なのよ、元気よっていうことですか？
やっぱり肥満の方も基礎疾患がある方の方が多いですので、肥満の方もやっぱ糖尿病だったり合併している病気をお持ちの方っていうのはそういうことは起こりやすいかなと思います。
何かリスクが高い人というのも案外多いですね。広いですね。そうですね、
やっぱり、糖尿病の人が一番高いリスクにはなってくるんですけれども、そういうことがなくてもやっぱり怖い菌にかかれば誰しもが重症化するリスクはあるのかなと思います。
今週は症状まで伺いたいと思うんですが、どんな症状が出るんでしょうか？
特徴としては見た目の腫れよりもかなり痛みが強いということが特徴になります。
その部位が？
そうですね、その傷がある周りが小さい傷の割に強い痛みがあるとか、そういう形が多いかと思います。
はい、その他はどうでしょう？
やっぱり強く腫れてきたりとか、あと皮膚が真っ赤に腫れてきたりとか、あとはその傷だけじゃなくて普通に体温として熱が出てしまうっていうことが初期に起こってくると思います。
うーん、虫刺されなどの時って先生、腫れたり赤みでその部分は熱を持ったりしますけど、それで全身っていうことはなかなかないですもんね。
なかなかやっぱりその小さい傷で熱が出たりっていうことはないと思いますので、そういうことがあればちょっとおかしいなと思っていただければいいのかなと思います。
その皮膚症状というのは赤みだけですか？
痛みとか赤み、腫れっていうのが最初に起きてきて、それが数日経ってくると紫色とか黒に変化してきたり、大きい水ぶくれができてきたりっていうことは見た目の変化としてあるかと思います。
それをさらに放っておくと、ここでもまだ刺された後のだんだん色が変わってきたなとかねあらちょっと今回水ぶくれになったなみたいな、こう自分で判断してしまって、じゃあまだ先生病院に行かない場合進行するとどうでしょうか？
そうなるともう話もできなくなってしまうぐらい意識が悪くなってしまったりとか、あとは血圧が下がってしまって、あとはもう呼吸が苦しくてっていうところで、そういう全身の症状が出てきて、それで救急車で運ばれてくる方っていうのもたくさんいらっしゃいます。
傷の箇所って虫刺されだったり分かるところならいいんですけど、思わぬところに傷があって思わぬところが可能してるっていうこともあるかもしれませんよね。
そうですね、それもただ私たちはそういう患者さんも見させてもらうことはあります。
意外な場所でここだったみたいなとこ、
背中とかもやっぱその床ずれだったりとか、そういう小さい傷だったり、本当にちょっと引っ掛けただけの傷だったり、
例えば足の指の間とか、そうどうですか？
そういうところもありますし、本当にかかとにできた靴ずれがどんどん広がってきてっていう方もいらっしゃいます。
なるほど、小さい傷でも侮るなかれという、今週ここで締めさせていただきたいんですが、来週は診断、治療、予防なども伺っていきたいと思います。また来週よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございます。